皆さん、おはようございます。今日、明日11名の議員が一般質問を行いますが、図らずも抽選の結果、昨年6月定例議会に続き、また今回も一般質問の一番目に質問することとなりました。どうぞよろしくお願いをいたします。新しい育士が誕生しまして、早7年目となりました。白河市政も3年目を迎え、市政方針でも多くの課題、問題の方向性を見出す勝負の年であると考えて いるとのことでありました。山積する多くの諸問題に積極的に取り組んでおられることに対しまして、心から敬意を表する次第であります。では、通告に従い、大きくは2点、8項目について白河市長にお尋ねをいたします。質問の1点目、壱岐市嘱託職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についてであります。昨日の総括質疑で多くの質問があると思っておりましたが、質問者がありませんでしたので、少し詳しく質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。今回、行財政改革の一環として、この条例制定となったことと思います。我が国経済は依然厳しい状況が続いております。壱岐市においても、雇用の場が少なく、雇用の創出も困難な状況で、壱岐市内において最も雇用人数が多いのは、壱岐市に勤務する職員であると思います。昨日の総括質疑の答弁でも、壱岐市の正職員の定数は690名で、現在の実人員は583名、職員の削減計画の現在の目標年次の平成23年度には554名になるとのことで、そしてまたさらに平成23年度末には定数の見直しを行うとのことでありました。定数の見直しと同時に行政事務の見直しも必要であると思います。しかしながら4町合併の条件であります、住民サービスを低下させないということも大きな行政の役目であり、正職員の減少分をカバーするのは、何と言っても嘱託職員、あるいは臨時職員であると私は思います。今回の条例改正により、若い嘱託職員、特に、妻子ある、対象者の方々は、採用されるときには、今後の生活設計も立てられておられたことと思います。今回の条例制定で雇用されるときの条件が大きく異なり、将来への不安をお持ちの方が多いのではないかと思います。また、現在、高校あるいは、大学在学中の方、当該でお勤めの方で、正職員ではなくても、給料は低くても、ぜひ、ふるさと行きに帰り、働きたいという方がたくさんおられるのではないかと思います。壱岐の人口も、今から約50年前のピーク時の52,000数百人から、現在では2万人以上減少し、ピーク時より半減するのも時間の問題であります。いかに人口減少に歯止めをかけるかが、壱岐市にとって大きな課題であります。今年4月より採用される第2種嘱託職員の方々は、日額報酬で期末手当もなく、正職員との格差も大きく、非常に不安定で、 優秀な人材を確保するのが困難ではないかと思います。そうした観点から、次の5点についてお尋ねをいたします。まず、括弧1でありますが、この条例の制定によって、第一種嘱託職員の条例適用を受ける嘱託職員、すなわち現在の嘱託職員でありますが、144名とのことでありました。この3月末で嘱託職員の退職予定者は何名なのか、また新年度新たに採用する第2種嘱託職員は何名採用を予定されているのかお尋ねをいたします。また嘱託職員の数は将来一般職員を減らしてその分を嘱託職員でカバーするために増やそうとされているのか、それとも双方とも減らそうとされているのか、合わせてお尋ねをいたします。次に、括弧2について、第一種嘱託職員の基本報酬について、別表1のそれぞれの金額以内の額、区分では、看護師、準看護師、保健師、それから作業療法士、看護支援専門員、栄養士、調理師、保育士、幼稚園教訓、社会復帰指導員、介護士、看護補助者、専員、農作業機械オペレーター、事務経費等で14万から19万の19万円で規則で定めるとなっておりますが、規則の内容について、例えば、1級から何級か、あるいは何号から何号かとか、そういった何段階に区分されているのか、また基本報酬額はどのような算定方法になっているのか、例えば、現在の報酬額のおおむね4分の3の報酬額となるのかどうかお尋ねをいたします。そして通告はしておりませんでしたが、現在の嘱託職員に支給している報酬額の最低と最高額についてどのようになっているのか合わせてお尋ねをいたします。また別表1のカランの医師、獣医師、薬剤師、外国語指導助手の4職種については、雇用計画により別に報酬額を定めるとなっており、この4職種以外は経過措置で平成30年度で廃止され、それ以降は今回4月から実施される第2種の嘱託職員、すなわち日額報酬となると理解をしておりますが、その通りかどうかお尋ねをいたします。次に、括弧3について、勤務時間について、一般職員の4分の3、週29時間以内となり、週に換算しますと、4日弱の 3.74 人の勤務となっております。いろんな職種の方がおられますが、現実的にはどのような勤務形態となるのか、例えば、一般職員の勤務時間数と同じで、4分の1については時間外勤務とされるのかどうかお尋ねをいたします。次に括弧4について、一種嘱託職員の昇給については、職種、経験による 定額報酬で昇給なしとのことでありますが、現在嘱託職員の給料表の仕組みはどのようになっているのか、また住民サービスが低下するのではないか、当然国の経済成長に見合ったアップは私は当然ではないかと思いますが、どのようにお考えかお尋ねをいたします。また第二種嘱託職員の報酬日額についてどのような算定方法で算定されるのか、合わせてお尋ねをいたします。次に括弧5について、退職手当については昨年の3月31日ですでに廃止となっておりますが、壱岐市が 100% 補助金を出している外郭団体、環境管理組合、学校用務給食会、出会いの村振興会等と勤務形態は現在まで全く同一であります。また、壱岐市社会福祉協議会の嘱託職員の場合、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき退職手当が支給されておりますが、そういったのと比較して不公平とはお考えになりませんか。お尋ねをいたします。以上、5点について市長の答弁を求めます。
中村議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。11番、中村伊勢夫議員のご質問にお答えいたします。まず第1点目の、壱岐市嘱託員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例についてでございます。現在の嘱託職員数は160名でございます。今年度末の退職者予定が7名でございます。従いまして、引き続きこの条例の適用を受けることとなる嘱託職員は153名になります。しかしながら、このうち、報酬が雇用契約等により決定されている、語学指導員、ALT と言いまして、外国語の指導にあたる外国人の方でございますけれども、4名、医師の方が3名、獣医師1名、この方々を除いた145名が、この条例の適用により、新たに報酬が設定されることになります。新年度、新たに採用する第2種嘱託職員数は、何名の予定かとの質問でございますけれども、現在、嘱託職員の募集をいたしておりまして、そのちょうど募集期間中でございます。人数を申し上げにくいところでございますので、ご理解をお願いいたしたいと思っております。嘱託職員の将来の上限につきましては、民間等で実施できる業務については、積極的に党内の民間にお願いしていく方法、すなわち、業務等のアウトソーシングによる職員削減の方向を考えておるところでございます。全体的な人数、そして将来増やすのか減らすのかと、そのことのお尋ねでございますけれども、現在、壱岐市は類似団体と比べまして、多いという状況でございます。そういう中で、嘱託職員数の145名、合わせますと、やはり、トータルではかなり多い団体にあるかと思っております。しかしながら、壱岐市は、分庁方式を取っておりまして、正直申し上げて、非効率な、私は、体制ではなかろうかと思っております。従いまして、現時点で、簡単に上級類似団体とは比較できないと思っておりますし、今後の、先ほど申しました、アウトソーシング等のこともございます。また、分庁方式を、もっと効率できる等々の考えもございます。しかし、従いまして、現時点で、増やす、減らすということは、 ご勘弁願いたいと思っておる次第でございます。次に、第一種嘱託職員の基本報酬について、別表一のそれぞれの金額以内の額で規則で定めるとなっているが、段階及び、平成30年度で廃止されるのか、第一種は、30年度で廃止されるのかということでございます。まず、第一種嘱託職員の基本報酬については、嘱託職員としての経験年数により、4段階に区分をいたしておるところでございます。その表で、最低と最高額と申しますと、最低が101,700円、月額でございますけれども、最高は184,200円ということになります。任用期間につきましては、条例第4条で、任用期間は会計年度により1年を超えない範囲内で更新することができるが、通算して3年を限度とする。ただし、その者が競争試験または選考により新たに採用試験に合格した場合は、新規の採用試験として採用を決定することができると、本則でうたっております。これが原則でございますけれども、第一種嘱託職員につきましては、つまり現在の嘱託職員につきましては、現行の嘱託職員からの切り替えを想定しておりますから、急激な制度変化を緩和するために、経過措置として条例の付則で第一種嘱託職員については、平成30年までは現在の更新の方法を維持する旨の規定を設けたわけでございます。今後の嘱託職員の採用は、医師、語学指導員等を除いて、第二種嘱託職員を想定しておりますことから、議員ご指摘のとおり、平成31年度には、嘱託職員のそのほとんどが第二種嘱託職員となる、となります。3点目の勤務時間について、29時間以内となり、週 3.74 日勤務となるが、現実的にはどういうふうにするのかというご質問でございます。嘱託職員の勤務時間は、正規職員の4分の3未満ということが規定されております。従いまして、週29時間以内となるわけでございますが、現在、一般職員と同様に、38時間45分の勤務が常態化をいたしております。そういったことから、即座に29時間で縛ってしまうということは、先ほど議員申されましたように、生活もございますし、また、仕事そのものにも大変支障を来すという状況がございます。従いまして、職場の業務分担に支障を来さないように、当面の措置といたしましては、当該嘱託職員の時間外勤務、つまり、29時間が正規な仕事でございまして、契約の時間でございまして、38時間45分に、までは、超過勤務ということ、時間外勤務ということで対処したいと思っておるところでございます。それから、現在の給料表はどういうふうにしているかということでございますけれども、現在、業2の給料表を使用しているということでございます。それから、第2種嘱託職員の、日額の算定方法でございますけれども、これは現在の臨時職員の日額の2割増しということで、予定をいたしておるところでございます。4番目の昇給についてのでございますが、定額方式でなし、昇給は定額方式なのでないということであるが、住民サービスの低下になるのではないか、国の経済政治に見合ったアップは必要ではないかとのご質問でございます。第2種嘱託職員につきましては、職種ごと定額方式を予定しております。これにつきましては、年齢ではなくて同一職種、同一業務については報酬が同じであるという考えによるものでございます。また、国及び地域の動向等による報酬額の見直しはということでございますけれども、1年ごとの契約でございますから、昇給ということは、私は その概念はないというのが、嘱託職員の立場だろうかと思っている時代でございます。しかしながら、国の経済成長、今は、まあ、ちょっとマイナス成長でございますけれども、待遇改善につきましては、当然、成長に見合った待遇改善は当然やるべきだと思っておるところでございます。例えば、景気が回復いたしまして、一般の給与水準が上がる。そういうときは当然のごとく、それは、やはり見直していかなければならないと思っているところでございます。次に、退職手当につきまして廃止ということでございますけれども、100% 補助している他の団体があるじゃないか、不公平ではないかというご質問でございます。嘱託職員の退職手当につきましては、先の12月定例会で条例の制定について議決をいただき、給与条例主義にのっとって退職手当に関する事項を条例で規定をいたしました。内容につきましては、平成21年4月1日以降の勤務時間について、退職手当を廃止するとともに、平成20年度までの経験年数分の退職手当の支給を保障するものであります。これは、既得権についての、ついて保障したものでございまして、必ずしも法に準拠したものではございません。ご質問の外郭組織の退職手当制度についてございますけれども、ご承知のとおり、外郭組織等については、地方公務員法や地方自治法の適用はございません。また、これらは団体の正規職員でもあります。従いまして、嘱託と同一勤務形態ではないかというご指摘は当たらないと思っているところでございます。退職手当制度自体について、問題が、あるのではないかということでございますけれども、こういった意味では、退職手当制度自体、こういう団体については問題がないものと思っております。しかしながら、その運営のほとんどにつき、市の予算が関係しているという点では、市嘱託員と同等と判断すべきとのご指摘もございます。そのようなことから、今後の課題だと捉えておるところでございます。なお、今の問題につきましては、それぞれの団体の設立目的、及び運営状況も異なりますので、まずは、それぞれの組織において十分協議をいただき、公平、透明な判断をしていきたいと思っておるところでございます。
中村一郎議員。
3、4点、改めてお尋ねをしたいと思います。まず、第1点は、第一種嘱託職員の割増報酬、すなわち時間外手当、及び付加報酬、期末手当についてでありますが、これについては一般職員と同割合なのかどうかについてお尋ねをします。それから、第一種嘱託職員の別表一の下欄の医師、獣医師、薬剤師、外国語指導助手について、勤務時間は一般職員の4分の3ですから、先ほど申し上げました、29時間以内ということで、当然実質的な勤務の形態は一般職員と同時と思いますので、あとの4分の1は、その4職種についても、時間、付加報酬の、時間外手当、割増報酬の形で、支給されるのかどうか。それともう一つは、第一種嘱託職員と第二種の嘱託職員の、今年4月から採用される二種の嘱託職員の違いは何かあるのかどうか。ただ、報酬、が日格になるだけか、そういったものだけかどうか、お尋ねをいたします。 全く勤務形態が変わらないとなれば、若干そこに不公平を感じる気がいたします。それと、まあ、先ほど他の 100% の団体は、の場合には、まあ、地方公務法の適用は受けなくて、まあ、団体の職員だから、退職手当については、まあ、やってもいいというようなお考えでしたが、社協の場合はもちろん地方公務員法の適用は受けません。社協の場合の給与表は1級から45級までとなっており、もう退職手当については先ほど申し上げました、社会福祉施設職員等の退職手当共済法に基づいて支給されておりますが、まあ、こういったことがあるというのを市長はご存知だったかどうかについてお尋ねをしたいと思います。そして先ほども申し上げましたが、本当に、まあ、大学、高校卒業予定者、あるいは当該で勤務しておられる方が、まあ、給料は安くても、ぜひ行きに帰ってきて、来たいというようなお気持ちがありますが、来月4月から実施するその、日給、せいで決まってあてもなく、本当にこう優秀な人材が確保できるかどうかですね、その点についても改めて市長の考えをお尋ねをします。
白川市長。
まず時間外勤務手当、そして期末手当について申し上げます。期末手当につきましては、職員と一緒でございます。時間外手当につきましては、先ほど申しますように、38時間という一つの基準がございますから、そこまでは100分の100ということで計算をいたしております。それを越した分については、職員と同じでございます。それから、医師、あるいは外国語、講師等々の話でございますけれども、これら、第1週、第2週に該当しない、嘱託職員につきましては、その専門的地域、専門的技能、そういったことから、かなり高額な給与設定をいたしております。ということで、この、第1週の、嘱託職員とは別格だ、まあ、同じ考え方でございますけれども、そういった待遇面で別格であるということでご理解いただきたいと思っております。それから、第2種と第1種の差がありすぎるじゃないかということでございますが、私は今のところ、第2種の嘱託職員が、本来あるべき、訂正します。第2種、嘱託職員が、第2嘱託職員を嘱託職員とするのが適当であると、考えておるところでありまして、第1種嘱託職員は、現在の、現金保障、現在の身分を保障するといったところで、差があるということでご理解いただきたいと思っておるところでございます。それから、退職手当についてでございますけれども、他の外郭団体との退職手当のあるないというのは不公平だということでございますけれども、確かに退職手当と申しますと、はやはり長く勤務をいたしますと、やはり誰もが期待するものでありますし、老後の生活等々ということもございます。しかしながら、嘱託職員制度そのものが、一年ごとの更新と契約更改という特殊な事情でもございます。確かに、職員と同じ仕事をしているじゃないかということもございますけれども、あるいは、 嘱託職員は一般職と比べて給料低いということもございますけれども、そういうことでご理解いただきたいと思いますし、先ほど申しますように外郭団体では、勤務時間は嘱託職員と違いまして38.5時間でございまして29時間ではないわけでございます。常勤でございますので、そういうふうに理解をしておりいただきたいと思います。それから社協につきましては、社協には退職制度が私2つあるとこうお聞きをしておりますし、以前、各社協で、旧4町の社協で、退職制度が、その2つに、それぞれに加入しておった状況があったと。しかしながら、合併に伴って同じ退職制度に入ったよということを お聞きをしているところでございます。
中村伊勢夫議員。
はい、社協についてはですね、多分今おっしゃったのは、正職員のことをおっしゃったことと思います。私が申し上げたのは、現在、嘱託職員、社協について、そういった手当制度があるということを申し上げたのを知っておられますかどうかというのを質問したわけです。はい、答弁は結構です。それではですね、確か私がさっき質問した現在嘱託職員の最低の報酬額と最高の報酬額、私が聞き損なったのかなという気がしますが、再度お願いします。それと、給与表の段階は4段階ということでありますが、当然もう4月1日から適用されるわけですから、規則はできておると思いますので、まあ、ぜひともですね、嘱託職員の報酬を定める規則について、できうれば、予算委員会に資料の提出を求めたいと思います。それについての答弁と、そして現在の嘱託職員の最低の金額と最高の金額、この2点について、再度答弁いただいて次の質問に移ります。
白川市長。
大変失礼いたしました。現在の嘱託職員の最低は13万円、最高は28万円でございます。万度もいたしております。それから予算委員会に対する資料の提出でございますけど、当然提出をさせていただきます。
中村伊勢夫議員。
はい、ありがとうございました。次に質問の2点目に移ります。廃棄物処理施設及び学校給食センター各施設の集約により、余剰人員とその対応についてであります。四町合併の大きな懸案事項の一つであります。一般廃棄物処理施設が、住吉、坪、両地区、関係住民の方々のご理解とご協力によって、関係事業が進められておることは非常に喜ばしいことであります。給食センターについても処理水の放流先、関係者の方々のご理解がいただいたとの全員協議会での報告でありました。廃棄物処理施設のゴミ焼却場、飼料処理場についても、平成23年度末には完成予定で、また、学校給食センターについても平成23年3月には供用開始予定ということであります。それぞれの施設が完成することにより、施設集約が図られます。まあ、そのことについて、次の3点についてお尋ねをいたします。括弧1について、住吉地区の建設のゴミ処理焼却施設の完成に伴い、郷野浦、勝本、石田のゴミ処理関連施設は廃止となり、芦部町の住吉の新処理施設に集約統合がなされます。現在4施設のうち郷野浦地区のみが施設管理及び収集業務が委託となっておりますが、新施設完成後、郷野浦町の収集業務はどのようになるのか、多分、私昨年の3月定例議会での市長の答弁では、収集については 地元との約束ことで、壱岐市全体を直営ということであったと、まあ、このように確認、思っておりますが、確認の意味でお尋ねをいたします。また、現在の4施設の廃止により、余剰人員が発生すると思います。現在、何名の職員が何名に減少するのかお尋ねをいたします。なお、余剰職員についての、まあ、どのように、後の対応をされようと、いるのか、合わせてお尋ねをいたします。次に、括弧に、ゴミ処理施設同様、大野田町に建設中の飼料処理施設の完成により、芦部町の需給肥料供給センターは廃止とされると思いますが、勝本町及び石田町の需給肥料供給センターの2施設については、どのようにされようとしているのか、まずお尋ねをいたします。また、余剰人員は何人出てくるのか、余剰人員がについてはどのように対応されるのか、合わせてお尋ねをいたします。次に学校給食センターについても同様、集約されることにより何人の職員が減少するのか、余剰人員についても同じようにどのように対応されようとしているのか、お尋ねをいたします。以上3点について市長の答弁を求めます。
白川市長。
中村議員の2点目のご質問にお答えをいたします。ゴミ焼却場の完成に伴い、余剰人員が出ると思われるが、その対応についてということでございます。一般廃棄物処理施設整備事業は平成23年の末の完成で計画を進めているところでございます。ご承知のとおり、ゴミ焼却施設建設工事につきましては、入札が不調になりまして、改めて総合評価方式による制限付き一般競争入札を行っているところであります。新施設の運転管理に必要な人員につきましては、各業者から準連続式ストーカー路、いわゆる16時間運転の二交代制ということで提案されておりますので、落札業者が提案された人員となるわけでございまして、この焼却施設そのものに対する人数の確定というのは落札しないとわからないという状況でございます。現在稼働しておりますゴミ処理施設は、ゴーノラ環境管理センター、勝本町クリーン&リサイクルセンター、芦部町資源化センター、石田町環境美化リサイクルセンターの4施設でございます。このうち、先ほど議員申し上げました、ゴーノラ町内の可燃ゴミ、不燃ゴミ及び缶、瓶の収集業務については、市内業者に委託をしておるところでございまして、ございますが、新しくなりますと、ご指摘のように、直営であるということになっておるところでございます。現在の、壱岐市環境管理組合の職員は25名、および非常勤が10名で業務を行っております。新施設の完成後の施設の運転管理及び収集業務につきましては、壱岐市環境管理組合で行い、民間委託は廃止する計画となっておりますので、ゴミ焼却、炉に関しましては、これだけ取りますと、余剰人員は出ないのじゃないかという、今のところ考えを持っております。次に、飼料処理場の完成により、芦部の施設は廃止になると思うかということでございますが、それについても余剰人員はどうかということでございます。当初は、芦部、石田、西施設とも廃止して、勝本町自給肥料供給センターを畜養の処理施設として利用するということでご説明申し上げておりました。21年3月外の中村議員の一般質問の答弁の中で、石田町自給肥料供給センターにつきましては、主たる畜養処理施設が勝本町自給肥料供給センターだけになりますことから、丸い島のことを考えますと、石田町の自給肥料供給センターも稼働については今後検討させていただきたいと思っておりますと申し上げたところでございました。精査いたしましたところ、勝本町自給肥料供給センターの処理能力は年8000トンでございます。現在の畜養の自給肥料での処理状況は 勝本と石田の施設のみでありまして、その所有量も年度ごとに18年度2536トン、19年度2302トン、20年度1588トンとなっております。処理量の減少原因といたしましては、養豚農家の減少、近年の新築牛舎は尿流が必要としない作りになっていることが考えられます。現在、五村町内と芦部町内の畜尿の収集は行われておりませんが、今後どれだけの畜尿を集めることができるかに関わると考えており、ただ、畜産農家の畜尿の現状を見ますときに、なかなか集まらないのではと懸念をいたしているところでございます。現在既存の施設利用等について平成22年度中に調査研究をしているところでございます。また施設の統合による余剰人員については現在勝本町、芦部町、石田町、自給肥料供給センターで職員9名、非常勤1名の10名体制で稼働いたしております。五村町浄化センターは運転管理を業者に委託しているところでございますが、新施設につきましては民間業者委託を廃止して壱岐市環境管理組合で行います。現畜尿処理施設の稼働計画を含め必要な人についてゴミ処理施設と合わせて早期に確定をしたいと考えているところでございます。次に給食センターの集約によるより何名の職員が減少するのか、また余剰人員の対応についてというご質問でございます。現在市内の給食センター3カ所、芦部町の自公式の9校の給食調理員は、壱岐市学校業務給食会で雇用いたしております。その内訳は、五村給食センター11名、勝本給食センター6名、事務員1名、石田町給食センター調理員5名、芦部学校調理員18名の合計41名となっております。新給食センターが竣工しますと、調理員は28名程度となり、13名程度の余剰人員が生じます。この余剰人員の対応については、先ほど申しましたように学校用務給食会で採用いたしておりますので、学校用務員等への配置転換や定年退職という自然源により、適切な配置を行いたいと考えておりますが、ご存知のように、中学校の統廃合も同時に行われます。従いまして、用務員と、給食調理員、合わせて考えなければいけないと考えておるところでございまして、これはまだ私の心の中の思いでございますが、新統合中学校におきましては、しばらくは2名の用務員がいるんじゃなかろうかという考えを持っております。そういったことも含めまして、給食調理員と、用務員の全体の数字でちょっと年度ごとの数字を申し上げてみたいと思います。現在73名、用務員と給食調理員、事務員で73名おります。これが来年の4月には、7名の退職がございまして、66名となります。今年すでに退職される4名についてはですね、こういうことがございますから、臨時で対応しておるところでございまして、23年4月に66名になります。23年9月にですね、23年9月、これは今、給食施設を、なんて言いますか、供用開始しようとしているのが23年9月でございまして、この段階で8名の余剰でございます。24年4月に、余剰人員が4名になります。25年4月には退職者等がこういうふうに減っていきますので、退職者等があっておりますので、ゼロということで、25年4月には現在の73名が58名に自然になっていきます。しかしながら、その間をどうするかということにつきましては、やはり問題がございます。この点についても、配置転換等々可能な限り進めていきたいと思っているところでございます。
中村一郎議員。
はい、大体分かりました。特にゴミ焼却場の場合には、余剰人員は出ないということですね。それぞれやはり、今、勤めてある方は、本当にこう、 新しく集約されるとどうなるのだろうかということで、雇用の関係を心配しておられますので、ぜひともですね、その辺については十分ご理解いただいて、まあ、検討いただきたいと思います。配置転換等ですね。それから、自給肥料供給センターについて、まあ、足で、石田勝本等でありますが、まあ、特に資源の有効活用で有機農業にも大きく、貢献し、特に家畜と飼料と混ぜ合わせることによって肥料の3要素も備え、農家の方も強く存続を望んでおられますので、ぜひともですね、今後存続する方向でご検討いただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。